それでは聖書を拝読いたします。今日の聖書はガラテヤ人の手紙4章の12節から20節、第3版の方は368ページ、第2版の方は337ページです。ガラテヤ人への手紙4章の12節お読みいたします。お願いです。兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体には、あなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり、嫌ったりしないで帰って、神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように、私を迎えてくれました。それなのにあなた方のあの喜びは、今どこにあるのですか？私はあなた方のために証ししますが、あなた方は、もしできれば自分の目をえぐり出して、私に与えたいとさえ思ったではありませんか？それでは私はあなた方に真理を語ったために、あなた方の敵になったのでしょうか？あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるものは、いつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。私の子供たちをあなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。はい、それではキリストが形作られるまでと題しまして、近藤先生の説教です。
あなたにとってのこの世の幼稚な教えとは一体何ですか？あるいはあなたは一体何の奴隷となっていますか？あるいはあなたの偶像は一体何ですか？こんな問いかけをしました先週の礼拝でした。それから一週間、先週は折につけ何かしらの集まりがあるたびに 3.11 ワット教会ネットワークのスタッフのミーティングでも、あるいはそのコアメンバーの集まりにおいても、この私にとっての偶像とは一体何かという部分に関して、この問いかけに対して時間をとって考えてみるという機会を持ちました。私自身も自分にとっての偶像は何かということを考える機会をその旅ごとに持ったわけですけれども、いろいろなことが上がりました。私自身も考えさせられました。ある方は、目の前の状況すべてを把握しているということが自分にとっての安心感。それはいいと思うんですけれども、でもそれこそ、そうやって把握することができるという、その自分自身こそを自分は偶像としてしまう。そんなことが挙げられたり、あるいは自分がしていることや考えていることが正しいと、そのように思いたい。その思いこそが自分にとっての偶像になってしまう。そんなことを挙げてくださった方がいたり、私にとっても何か自分が必要とされているという思いや、あるいは様々な依頼をされることによってそこに安心感を覚えて、自分の価値を見出そうとしてしまう。そのようなですね、こう思い。そんなことが自分にとっての偶像となってしまう。そんなことを分かち合った。分かち合った週でしたけれども、人間関係のつながり、あるいは人から必要だと思われているという安心感、いずれにせよ、自分自身が何に心を奪われやすく、何を神様以上の存在にしてしまうのか。キリスト以上の拠り所としてしまう危険があるのか。 自分自身を探り続ける中で見えてくるものがあります。先週も申し上げましたけれども、ぜひ皆さんも自分自身でも、あるいは何人かで分かち合いながらでも、この自分自身にとっての偶像ということ、神様以上のものとしてしまうこと、そのことを考えていただきたいと思うんです。今ちょうど、マイカ君やティム君が到着しましたけれども、無事に到着しましたね。はい。私たちにとっての偶像ということについて考えるわけですけれども、ガラテヤ教会がこの時取り込もうとしていた偶像、教会の中に取り込もうとしていた偶像、そうは言いましても、形がある固有の信仰ではないんですけれども、でもそれ以上に誤りの見分けがつきにくく、しかも彼らの信仰に取り返しがつかないほどの致命的なダメージを与えうる、このガラテヤ教会にとっての偶像というのは、律法主義という問題でした。割礼さえ受けていれば大丈夫。自分の信仰は保証される。この教えを守ってさえいれば大丈夫という安心感。恵みによって救いがもたらされ、神の子供とされたこの福音の確信から人の思いを引き離してしまい、喜びがない冷たい教条主義に陥らせるこの律法主義の問題。ガラテヤ人への手紙を開いてから何回目かの繰り返しになりますけれども、この時代に生きた誰よりも、この新約聖書の時代に生きた誰よりも、他の誰よりも福音に生きる、生かされる、福音に生かされるということと律法主義に生きるということの、その大きな大きな違い、相入れないこの大きな違いを誰よりも実感していたのが、このパウロかもしれないと思うんです。パウロ自身の人生がまさに自己満足に至る律法主義から、恵みの福音による救いへの180度の大転換そのものでした。パウロが人生の中で経験したのは。そんなパウロにとって、今この二つの大局、律法主義、そして福音、この狭間で、確信を失ってしまい、迷い続けているこのガラテヤの諸教会と、そこにいる兄弟姉妹。この兄弟姉妹、福音がもたらす喜びや希望を覚えることができずに、覚え続けることができずに、ふらふらとその間でさまよっているような、いやむしろ福音に背を向けてしまい、救いから迷い出ようとしているような彼らに対して、パウロは再び情熱を持って語りかけるんです。必死なんです。そして苦悩しているんです、この時パウロは。12節の冒頭、この新改訳聖書の冒頭では、お願いですという言葉が記されています。お願いですというと何か非常に丁寧な言葉のように感じられるんですけれども、実際にはもっと強い言葉であったように思うんです。19節においてはこの最後の部分で、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますと、そのように表現しています。20節、それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。こんな誤調。私たち訳されたものを読むしかないので、判断する、想像するしかないですけれども、しかしこのギリシャ語のパウロの言葉の使い方、このお願いです。このような嘆願というよりは非常に強い口調で、 このガラテヤ人たちに対して呼びかけている、そんな言葉、ニュアンスのようにも思えるんです。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。三章の一番最初の冒頭では、ああ、愚かなガラテヤ人という言葉も記されていました。この手紙に記された言葉の一つ一つからパウロの思いや感情がほとばしっている様を私たちは知ることができます。今日の箇所、パウロは、パウロとガラテヤの諸教会とで共有しているはずのかつての思い出を挙げながら語りかけるんです。このガラテヤの諸教会の兄弟姉妹は、福音に対して背を向けかけているだけではなくて、この教会の生みの親であるパウロという働き人、パウロに対してもどうやら背を向けて、パウロに対してもどうやら以前のようではない態度を見せていたようです。そんな兄弟姉妹とかつての思い出を共有して必死にパウロは説得を試みている。それが今日の箇所の内容です。今日の説教のタイトルにキリストが形作られるまでとつけましたけれども、信仰者の歩みにとっての最大の目標ともいえる、うちにキリストが形作られるということについて今日は教えられていきたいと思うんです。もう今日は主には一つの点だけでお話をしたいと思っています。それは、福音の力によって、福音の力によって、キリストが形作られるということです。私たちが行きます日本のこの文化の中で、社会の中で、このキリスト信仰にたどり着くということ、キリスト教信仰と言いますよりも、キリスト信仰にたどり着くということ、そして、信仰に導かれるということ。それだけではなくて、一時の気持ちの高まりやノリだけではなくて、意志を持ってこの信仰に生き続けるというのは、考えれば考えるほど難しいものだということを実感させられます。先週は、キッズオンという企画が持たれました。教会学校の企画が持たれましたけれども、そこに子供たちが3人、普段ですね、教会学校には集っていない子供たちが3人駆けつけてくれました。いずれもですね、息子の小学校の同級生にあたるんですけれども、教会学校の働き、地域の子供たちへの働きかけを続けます。なんとか地域の子どもたちにも集ってもらいたいと思って働きかけを続けますけれども、なかなか子どもたちが教会にやってこようとはしません。かつてはですね、よく耳にするんです。何十年か前には、教会学校の特別なイベントをすれば30人、40人という子どもたちが集まった。用意していたお菓子が足りなくて、慌ててお菓子を補充しにお店に走った。そんな話もですね、よく聞くんです。でも今や子供をこの教会という場所に送るということ、親にとっても非常に抵抗を感じることなのかもしれません。それだけ社会が互いに対して警戒心を強めている。そんな状況がこの教会学校が置かれている現実からも見えてくるように思うんです。だからこそ何かしらのきっかけが与えられて、そして教会にたどり着く、あるいは自分の意思を持ってこの教会に足を踏み入れようとする、本当にそれは尊いことだなと思うんです。こうやって礼拝を捧げるために集っている私たちは、本当にこの社会の中で稀有な珍しい存在ではないかと思うんです。情報や教えや考えが次々と新しいものが溢れていて、次々と生まれてきて、私たちの目や心は次々と耳は次々といろいろなものに移っていきます。 目を引く者、耳を引く者、気を引く者の間を次々と私たちの心は移り続けていって、移ろい続けていって、一つの信仰をじっくりと追求していくということがますます難しい、そんな世の中ではないかなとも思うんです。ともすれば教会も目新しい方法やスタイルを絶えず取り入れながら人の関心を保ち続けようと引き続けようとします。でも残念ながらその関心がしっかりと福音に根ざすことなく、あくまでも表面的なところに留まってしまうならば、まさにイエス様が語られたあの種まきの例えで岩地に落ちた種のように、芽は出すものの、しかし根を張ることなく、やがてその信仰と思われたものは枯れていってしまう。先日訪れました韓国でお会いした一人の宣教師の方が、正直に韓国の特に都会の教会で抱えている、都会の教会が抱えている問題ということを話してくださいました。本当に大きな何千人という教会、人の動きがたくさんあるそうなんです。あの教会は新しい年度になって何人人が増えた、1年間の間に何人人が増えた。でも、その増えた人を一人一人確認してみると、かつては別の教会に集っていた人たち。転勤や引っ越しによってかつての教会に行けなくなったからという理由ではなく、あちらの教会の方がもっと自分を満足させてくれる。あちらの教会の方が、こちらの教会の方が、そのようにもっともっとと自分の関心を引く、そのような教会を求めて移動し続けている。そんな状況があるんです。じっくりと御言葉と向き合って真理を求め続けていくというよりは、自分の思いを駆り立ててくれるような派手なイベントや、目立つ人、指導者についていこうとしてしまう。そのような傾向がありますと、そのように語ってくださいました。有名な牧師、自分を気持ちよくしてくれる賛美や説教、そんな教会や牧師のもとに人が集まり続けるんですとも言ってくださいました。教えてくださいました。でもその宣教師の言葉を聞きながら、決してそれは韓国だけではない、どこの国でも、この日本でも人の性質は変わらずに似たようなものではないかと思わされていました。目を引く者、耳を引く者、気を引く者、人に惹かれて教会に来始める者の福音に根ざすことなく、やがて心は伴わなくなり、足は途絶えてしまう。あるいは満たされることのない、自分自身を満たす満足感を求めて教会と教会の間を次々と行ったり来たり移動し続けてしまう。そんな問題があるのではないかと思うんです。パウロとガラテアの人々との出会いに学びたいと思うんです。12節と13節を改めてお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙の4章の12節13節、ご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。はい。お願いです。兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。どのような経緯でこのガラテヤの諸教会、あるいはガラテヤの地域でパウロが福音を語り始めたのか、ここでは説明されていません。詳しくは説明されていないので定かではないんですけれども、もちろんこのパウロとガラテヤの諸教会の兄弟姉妹、手紙を受け取った人々との間ではちゃんと思い出があるはずなんです。私たちはその彼らの間にあったことすべてを知ることはできませんので、限られたこの手紙という情報をもとに考えるしかないんですけれども、でも ここで述べられているのは、13節の最後にある通り、パウロの肉体が弱かったということです。パウロの肉体が弱かった。まあ、ここでパウロが抱えていた弱さというもの、一体それがどのような弱さであったのか、はっきりこういう弱さだったということは示されていません。わからないんです。でも何かしらの病を患っていたようです。しかもそれは、ただパウロが実感する自分自身が、自分はこの病によって弱いなぁと実感するだけではなくて、どうやらパウロの外見にも影響を及ぼすものだったようです。14節では、このパウロの病、このパウロが持っていた肉体の弱さ、この肉体の弱さには、あなた方にとって、ガラテヤの人々にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないでという言葉が記されています。パウロを見るだけで軽蔑をしたり嫌ったりしかねない、そのような弱さをパウロは外見の上でもどうやら持っていたということなんです。このガラテヤ人への手紙の直前に収監されていますコリント人への手紙の第2の12章には別の表現で肉体に与えられた一つのトゲ、パウロはこの一つのトゲ、まあ、これも病ではなかったかと言われていますけれども、どうか私からこのトゲを去らせてほしい、神様に3度も願ったと記されているんです。この病がなければ、この弱さがなければ、もっと大胆に私は福音を語ることができる。この弱ささえなければ、より積極的に人と関わることができる。福音宣教のために主よ、この病を癒してください。皆さんはそれぞれが自覚する弱さというもの、自分自身で皆さんがご自分で自覚する弱さというものにどのようなものがあられるでしょうか。この弱ささえなければもっと自分は積極的に人と関わることができるのに、もっと自分はうまくやれるのに、そのように自覚する弱さというものが皆さんにもあるのではないかと思うんです。私にもあります。この弱さを前にしてパウロのように皆さんも祈られるでしょうか。福音宣教のために主をどうかこの弱さを私から取り去ってください。パウロの場合、このような祈りに対して、しかし主からもたらされた答えはこのようなものでした。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。私たちはともすれば自分の足りなさや弱さにばかり目を留めがちです。でも主の力はその弱さのうちにこそ完全に現れると言われています。自分の力に頼ってなされた宣教は、その結果を前にして自分自身に栄光を期し、また自分自身に対する失望へとつながっていきます。もし結果が良ければ、それは自分自身に対する誇りへと変わっていきます。一方で、弱さを覚える中で主により頼んでなされた宣教は、神に対する驚きと感謝へと変えられていきます。今年、もしかすると今話をいただいて、そして準備を進めようとしている事柄の一つに、岩手の沿岸被災地で星野富弘さんの滋賀展を行うという計画があります。どのような形で実現するか、いろいろとですね、アイデアを膨らませながら準備を進めようとしているんですけれども、 星野富弘さんの作品を通してなされる証。昨年のクリスマスのあたりには、この星野富弘さんが記しました新しい本、滋賀集、滋賀集が被災地の方々にとっての多くの励ましとなりました。あるいは、瞬きの詩人と呼ばれた水野源蔵さん、小児麻痺によって、体の中で首どころか動かせる部分は、自分で動かせる部分は、どこにもなかった。いや、たった一つの器官、この目、まぶたを除いて、自分で言葉を発することもできない。しかし、この瞬きによって、お母さんが指し示す文字盤で自分が思い続けたその詩を、文字盤の底の文字にお母さんの指が差し掛かったところでパチッと瞬きをする。その瞬きを繰り返しながら、彼が表した詩が、まさに弱さのうちに私の恵みは十分である。このパウロの言葉と重なり、多くの人々の励ましとなり、また神様の栄光が表されたことでした。パウロがこのガラテヤの人々との間で経験したのもまさにこのことだったようです。ガラテヤ人たちは良くも悪くもパウロの外見や状態に惑わされることなく、パウロの内に住むキリストを知り、御言葉に耳を傾け、福音を受け入れたというんです。そこに働いたのは人の力ではなく神の力でした。パウロの祈りということを考えるときに、この弱さを覚える分だけ、パウロの祈りというものが深められ、強められていった。そんなことを想像することができます。さらには救いの喜びとキリストの愛に満たされた者としてのパウロに対して、彼らは目を留めました。このガラテヤの兄弟姉妹とパウロの間に築かれたこの関係、その余韻に浸るかのように福音を共有したかつての交わりについてパウロはここで言及をしました。しかし今は状況が変わってしまった。16節に記されている言葉にドキッとさせられます。16節をご一緒にお読みしましょう。ガラテヤ人の手紙4章の16節。はい。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。敵という言葉。パウロが感じていたのはガラテヤの兄弟姉妹から自分に向けられる敵意だというんです。その直前にある15節がさらにこの言葉に対する関心と、また、パウロ自身のうちに満ちていた悲しみと苦しみとを際立たせます。15節お読みします。それなのに、あなた方のあの喜びは今どこにあるのですか？私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば、自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか？この言葉からもパウロのこの弱さというのが何かしらの目の病気だったのではないかと推測する多くの人々がいます。もしそうであるとするならば、パウロは目に問題を抱えていた。そのパウロの苦しみを知って、この弱さの辛さを知って、ガラテヤの兄弟姉妹は自分たちに福音をもたらしてくださったこのパウロ先生のためにだったらば自分の目をさえ与えたいと、それぐらいの愛情と憐れみが与えられていた。そんな関係が築かれていた。しかし今やパウロがこのガラテヤの兄弟姉妹から感じるのは敵意だと、そのように言うんです。17節では、熱心さというものが語られています。17節。 17節もご一緒にお読みしましょう。ここで律法主義者たちの存在が記されます。ガラテヤ人への手紙4章の17節。はい。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。一変してしまったパウロに対する態度、そしてその理由が彼らを惑わす者たちの存在。熱心であるというのは決して悪いことではありません。いつもいつも冷静であろうとして何に対しても感動を失ってしまうというのが信仰的であるということでは決してありません。熱心であるというのは良いことです。情熱は人を動かします。でも、すべての熱心が正しいわけでも決してないんです。ダビデを殺そうとしたあのサウル王、熱心に彼は軍隊を率いてダビデ一人を討伐するために国中を探し回りました。イエス様の殺害に執念を燃やした祭司長や律法主義者たち、そして、パウロの手紙のこの箇所にも登場してくる、教会内に存在した律法主義者たち。彼らの問題が記されています。パウロは彼らをこのように断じるんです。彼らは、あなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。ここに人間主義の問題が記されています。表向きは違うんです。私はあなたに本当の福音を伝えたい、信仰を伝えたい。あなた方の信仰はこのことによってますます確かなものとされる。情熱を持って、この律法主義者たちはガラテヤの兄弟姉妹に語りかけたようです。教えたようです。しかし、その実は、福音から彼らの思いを引き離し、パウロではない指導者である自分たちに対して、自分に対して、その思いを向けさせようとしていたに過ぎないと、そのようにパウロは断じるんです。尊敬をすること、されること、人と人との強い絆、豊かな交わり、信仰と信念における一致、これらも間違いではありません。教会の中に求められるものです。18節でパウロが語っている通りです。しかし、先週の偶像に関する教えの時にも確認をしたように、本来良いはずのものが、用いられ方によって人を過ちへと導くものとなってしまいます。教会の中に忍び込む人間中心主義というもの、コリントの教会で指摘されていたのは、私は牧師としてはパウロがいい。いや、あのパウロは信用ならない。あのパウロの風貌は何だ。あの弱さを持っていたらばまともな働きなんか続けられないはずだ。自分はパウロよりも牧師としてはやはりペテロ先生がいい。いや、ペテロ先生のギリシャ語はなってない。やはり私はもっともっと話がうまい。私たちの思いをあのメッセージによって駆り立ててくれるアポロ先生がいい。まあ、このような問題がですね、コリントの教会にはあったと記されています。人の好みや党派心によって分裂しかけた教会の問題です。まあ、この分裂という問題、残念ながらあちこちからこの分裂しかけるあるいは教会の中の様々な人間関係の問題ということが寄せられます。私たちにとっても例外ではありません。時に双方に問題があるように思います。牧会者は主にではなく自分に、神様にではなく自分に忠実な信徒を知らず知らずのうちに育てようとしてしまう。そしていつしか教会を私物化してしまう。教会の中で自分の思い通りにならないことはない。このことを 喜びとするようになってしまう。かたや一方の信徒もまた、主を見る前に人を見て指導者を襟好みしてしまう。残念ながらこの問題による教会の分裂や、長年勤めた牧師が離れた後に新しい牧会者を受け入れることができないという問題、様々な問題が各地の教会で生まれてしまう。一つ一つの問題、枚挙にいとまがないほどです。今日は特に19節のパウロのガラテヤ書教会への呼びかけに最後に耳を傾けたいと思うんです。19節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ガラテヤ人への手紙の4章の19節。はい。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。ジェームズ先生は先週、チャーリーさんの出産に立ち会うための講習会に参加をしました。講習会の途中に私の携帯電話にメールが届きました。とてもこの場所ではその内容は言うことはできないんですけれども、チャーリーさんの海の苦しみを少しでも共有して和らげることができるかですね。残り3ヶ月、いや、2ヶ月ですね。残り2ヶ月後に迫っていますけれども、パウロはここで、彼が男性であるがゆえに決して味わうことがないはずの海の苦しみという言葉を用いました。おそらく人が覚えるこの苦しみの中でも特別に大きい最大級のものとして、この海の苦しみという言葉が男性の間でも使われていたようです。パウロはここでその言葉を使うんです。あなた方のうちにキリストが再びです。かつて形作られていたはずのものが、一方主義のその惑わしによってどこかに行ってしまったように思える。しかし、あなた方のうちに再びキリストが形作られるまで、私は海の苦しみを覚えています。心に覚え続けている苦しみ、その口からはうめきが漏れ、そして絶えざる祈りがありました。なんとかしてガラテヤの諸教会が福音の光のもとに再び照らされて自由と喜びを再発見することができるように、パウロはこの思いと内に満ちる苦しみを海の苦しみという言葉で表して呼びかけるんです。このパウロの真剣さと苦悩の様子を聞きながら、私たちのことをも考えたいと思います。私たちクリスチャンにとって、そして教会にとって、この地上の歩みにあっての最大の目標は、ここで言われている内にキリストが形作られるということです。新年度に向けていろいろな計画を立てます。教会はこういうことをしたい。この間は、数ヶ月前には未来会議という会議を開いて、私たちが10年後どのようでありたいか、そんなことも話し合いました。具体的な一つ一つのことが上がります。しかし、私たち信仰者にとってのこの地上の歩みにとあっての、あるいは私たち教会にとっての最大の目標は何かというならば、私たちのうちにキリストが形作られるということです。私たちのうちにキリストが形作られるならば、まあ、わかりにくい言葉かもしれませんけれども、2章の20節を皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。同じガラテヤ人への手紙の2章の20節、この箇所もご一緒に改めて読みたいと思うんです。数週間前の今週の御言葉でも取り上げた言葉ですけれども、ガラテヤ人への手紙の2章の20節をご一緒にお読みしましょう。はい。 私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。この言葉、私のうちにキリストが形作られるというこのパウロの表現と重なる言葉のように思えます。キリストが私のうちに生きておられる。私は肉にあって生きているけれども、しかし神の御子を信じる信仰によって生きている。自分の力によってというよりは、私を愛し、私のために命を捧げて私に命をもたらしてくださったこの神の恵みによって、キリストの恵みによって、私は生かされている。私たちはこの信仰者の歩みを通して、内側にキリストが形作られていく、そのことを経験し続けます。経験し続けなくてはならないんです。別の表現で言うならば、キリストの似姿に変えられていくという言葉も当てはまるかもしれません。幼稚な教えのもとに捉えられていた私たちの考え方や思いや、私たちの世界観や価値観というものが、キリストの形に変えられていく。キリストがこの世界を見、キリストが目の前の人に対して思い、憐れみを持ち、自分自身と神様との関係を捉えた、そのキリストの在り方に、私たちは変えられていく。イエス様が父なる神様との交わりの中で覚えていた喜びと自由とを共有するものとされる。不安ではなく平安があるように、苦悩の中にあっても決して尽きることなく、キリストのうちに満たされていたその平安をいただくものとされていく。イエス様が祈っていた祈りを共有するものとされる。私たち今日も主の祈りを祈りましたけれども、あれはイエス様が祈っていたその祈りの共有です。イエス様が覚えるその愛と憐れみを共有するものとされる。主は私たちの信仰者としての歩みを、信仰者が集まる群れとしての教会をそのように導こうとされているんです。そのための祈りが積まれ、取りなしが続けられているんです。皆さんにとっての信仰者としての目標は一体何でしょうか？自分自身が満足した生き方を生きるためでしょうか？何か目的のものを手に入れるためでしょうか？私たちの祈りにこの祈りを加えたいと思うんです。どうか主よ、私たちのうちにキリストを形作ってください。私たちのこの教会のうちにキリストを形作ってください。へりくだって心からこの祈りを祈り続けるときに、私たちの肉の思いであるならば、パウロから受けるこのような叱責、御言葉が私たちの間違いを指摘し、そして戒めるその言葉、この言葉になど私たちは到底耳を傾けることなどできないはずです。自分自身の誤りを指摘されることに対して私たち肉の思いは耐えられない。反発を覚えてしまう。しかし、キリストのあのへりくだりを覚えながら、キリストのうちにキリストを形作ってください。この祈りを繰り返す中で、私たちの思いは、御言葉に対して開かれ続けていくことになります。人に、ではなく、福音に対して心を開かれ、そして互いに敬意を払い、また愛しいたわる、そのようなキリストのなされた御業を体現するものとされていきます。 パウロがガラテヤの教会に対して、諸教会に対して語りかけた言葉から、私たち今日も学び続けてまいりました。うちにキリストが形作られるように、この福音に対して捉えられたものとして、何度でも何度でも私たちを解放し、自由を与え、また喜びを与えてくださる。この神様が福音を通してもたらされた御業を覚えていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。福音に生き、また誰よりも生かされていたであろうパウロであっても、人と人との間に生じるこの問題から逃れることはできませんでした。同様に、私たちも自分の弱さ足りなさのゆえに、あるいは人の罪ゆえに、自分自身の罪ゆえに、様々な問題を経験します。しかしもしここに福音がなければ、神様がいなければ、私たちの思いはまさに暗闇の中に囚われ、どこにも光を見出すことなどできず、希望を見出すこともできなかったものです。弱さを覚える私たちを憐れみ主は、不思議な導きによって、このほとんどの人がなかなか福音に触れる機会など持つことができない、この社会の中にあって、しかし親しく語り、私たちを救いへと導いてくださいました。まず、救いへと導いてくださいました。主を願います。どうか、私たちのうちにキリストが形作られますように。様々な思いや教会の願いや計画があります。しかし、あらゆる計画が、うちに形作られるキリスト、このキリストに対する信仰によって、進められていくものでありますように。自分自身を誇ってしまう私たちです。しかし、弱さのうちにこそ完全に、キリストの力が表されることを、求め続けることのできる信仰をお与えください。御言葉に心から感謝し、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。